皆さんおはようございます。本日は大変お忙しい中ですね、私どもの、決算説明会にご参加をいただきまして誠にありがとうございます。また平素より当社の事業活動につきましてご理解を賜り、この場をお借りいたしまして改めて感謝申し上げます。それでは早速ですが、決算の内容についてご説明を申し上げたいと思います。まず2016年3月期の決算から説明をさせていただきます。最初に概要を記載させていただきました。2016年3月期の業績でございますが、一言で対前期増収増益と、これは4期連続の増収増益になりました。営業利益400円を超えたことは2004年の3月期に次ぐ高水準でございます。楽器事業につきましては、対前期音楽教室の運営移管を行いました。ここが124億円ほどありますが、それによる減収もありましたけれども、実質的には増収、それから粗利の改善等により大幅な増益になりました。音響機器につきましても対前期増収増益を達すことができました。電子部品につきましては、その前の期にですね、行いました構造改革効果が出まして、最終的に黒字化になりました。その他につきましても黒字化を達成いたしまして、全セグメントでの黒字化を達成しております。また中期経営計画の最終年度でありましたけれども、4つ掲げました売上高、営業利益、営業利益率、そして最後に残りました ROE、ここにつきましても 10% を超えることができ、すべての数値目標を達成することができたということであります。ここに数値の概要を掲げさせていただきました。売上高4355億、営業利益407億円、経常利益409億円、当期利益326億円でございます。ここにありますように、営業利益率につきましても、当初中計目標の 7% を超えて 9.3% で着地をいたしました。なお、為替レートはここに記載のとおりです。また、前回の予想につきまして、2月に行いましたが、これに対してはですね、売上高は若干のマイナスと、これにつきましては、1、3月のところの為替ですね、ここの影響が40億ほどございましたので、それを除きますと、プラスで着地をいたしました。営業利益につきましては、若干のマイナスでしたが、これは後ほどご説明をいたします。経常利益、営業利益が減った分に加えまして、為替差損が多少出ております。これは1、3月のところのですね、債券等の為替の読み替えですね、ここの部分でマイナスが出て、経常利益についてはマイナス。当期利益につきましては、後ほどこれもご説明いたしますけれども、最終的にレボラブ社のですね、のれん代を半分ほど減損いたしまして、その部分でマイナスが、前回に対してはマイナスで着地をしたということでございます。ここでセグメント別にもう少し中身を見たいと思いますけれども、楽器につきましては、若干の減収です。ただし為替の影響が対前期というところではですね、これプラスに働いたんですけれども、先ほど申し上げましたように、音楽教室の移管124億円の影響がございまして、こういった数字になっています。音響機器につきましては、為替の若干の追い風がありましたけれども、それ以上に増収を果たすことができました。それから先ほど申し上げましたように、前回予想というところでは、為替の影響がマイナスになっております。営業利益につきましては、対前々期に対してですね、大幅に増益を果たすことができました。対前々期というところの比較ではですね、為替影響で17億億ほどのマイナス要素がありましたが、それを克服してですね、100億円強の増益を果たすことができました。前回予想においては、為替についてはほとんど影響がございません。これはユーロのですね、為替が3ヶ月分予約してあったということも含めてですね、影響はなかったということであります。次に、もう少し前期との比較 において、売上利益を見ていきたいと思いますが、前期15年3月期のところ301億円の、営業利益でございました。それに対して為替影響、それから製造の労務費を中心とするコストアップ、これは販管費は変動費を含んでおります、増収に伴う、販管費の増等ございましたが、これを、一つが構造改革、電子部品の構造改革による、損益の改善、それから実質的な増収に伴う、増収増産、それからコスト低減活動における、部分でプラスを積みまして、100億円以上の増益ということになりました。前回予想のところでは先ほど若干簡単にご説明をいたしましたが、一言で申し上げますと、利益あられに関しましては想定以上に、想定以上の数字が出ました。ただ一方で販管費のところがですね、当初もう少し減るというふうに想定をしておりましたが、最終局面で今期に向けての活動も含めてですね、販管費を若干我々の見込みよりも増えてしまったというところです。それから電子部品の損益の見込み、ここにつきましては上期に相当前倒しで出荷が行われました。で下期、その分のマイナスが見込まれておりましたけども、それ以上に上期の分でのですね、前倒し分の方が大きかったというところで結果ここがマイナスになっております。それを含めまして、前回の発表値に対しては3億円のマイナスということでございます。セグメント別に簡単に見てまいります。楽器事業につきましては、何回か申し上げてます通り、音響の移管による減収がありましたが、それを差し引きますとほぼ、前期並み、対して利益につきましてはコストダウン等ですね、進んだ、結果で第4四半期のところも増益になっております。通期のところは251億円から315億円というところで大幅な増益を果たすことができました。これによって楽器事業につきましては 10% を超える営業利益数になっております。地域別でございますが、前回の発表に対してほぼその線に沿った形にはなっておりますけれども、アメリカが 104%、 ヨーロッパが 108%、 中国は 112% と、全体の景気減速感がある中でもですね、中国のビジネスについては堅調さを継続できたというふうに捉えております。それから音響機器事業でございます。ここについてもですね、PA 機器に関しては若干の増収と、 AV カラオケにつきましては特にカラオケの販売形態がですね、完成品からボードビジネスに変わったというところでマイナスになっております。多少のこの第4四半期におきましては減益になっております。通期では大幅にですね、15年3月期の61億円から87億円ということで、コストダウンとそれから増収に伴うですね、利益というところで大幅に営業利益が増になっております。地域別のところでございますが、ヨーロッパそれから中国その他地域でのですね、大幅な伸長対前年というところで 109%、 115%、 109% と大きな伸長を達成することができました。一方でアメリカ北米につきましてはほとんど前年並みというところで、ここはもう少し成長を見込んでおりましたが、それを果たすことができなかったという結果に終わっております。ここで楽器別のですね、主要商品の販売状況を見てみたいと思いますが、ピアノが前期比 100% というところでほぼ横ばい、電子楽器につきましてはデジタルピアノ、それからポータブルキーボードが好調に推移をいたしましたが、一方で国内のエレクトーンですね、これが先々、15年3月期は新商品効果があったんですけども、それがなくなったというところでマイナスになりました。それを合算いたしまして 103% ということでございます。管楽器については北米それから国内中心に非常に好調に推移をしたというところで2桁成長になりました。弦打楽器もですね、ギターが 非常に好調に推移をいたしまして 109% であります。 AV 機器、15年3月期は大変苦戦をいたしましたが、それを、回復をですねしてきております。 PA 機器につきましては前回の発表 109% というふうに、ご説明を申し上げましたが、それを上回る、結果としては2桁の成長を維持できたというのが、PA 機器事業でございます。電子部品につきましては、先ほど申し上げましたように紙機でですねかなり前倒しの出荷が進みました。その影響もあってですね、第4四半期については、減収減益ということになりました。通期のところではですね、ここの最終的に1億の黒字というところで、構造改革のですね効果を出すことができました。一方で、売上については、特に、アミューズメント商品部品ですね、これが上期に、前倒し出荷されましたが、下期はそれが回復しなくて、結果としましては、ほぼ前年並みということで終わりました。その他の事業でございますけれども、第4四半期におきましては、対前年同期、減収減益ということであります。第4四半期だけ取りますと、営業損失という結果になりました。ここはですね、特に、FA 自動車用の内装部品ですね、ここの、モデル末期の部分でありますとか、それから、経費につきましても、今後ここをですね成長させるというところで開発経費につきましては、減額をしなかったということもありましてですね、営業損失という形になっております。通期におきましてはほぼ、全体としては横ばいの売上の中でですね、損益に関してもほぼほぼ前期並みという結果になっております。続きまして2017年3月期の業績予想についてご説明を申し上げたいと思います。まず大前提でございますが、不透明感は非常にまだ残っておりますが、各市場について堅調な推移を想定をいたしております。楽器事業におきましては、ここにピアノ、電子楽器、ギターと書いてありますが、特に電子楽器ギターの部分での成長シェアアップを目指していきたいと考えております。音響機器事業につきましては AV、PA ともにですね新商品の効果が出るというところで、高い成長を期待したいと考えております。なお想定の為替前提は US ドルが110円、ユーロが125円で想定をしております。ここで一見報告セグメントについてですね、今期より変更させていただきましたので、簡単にご説明を申し上げます。まず1点目がですね、従来、楽器事業の方に含めておりました防音事業、いわゆる防音室の事業がございました。これ、当初、ピアノのためのですね防音事業ということで始めたんですけれども、近年では楽器にとどまらず、いろんなところでですね、防音の施設というところで事業が行われておりまして、現在では音響セグメントの部分で事業を同時に展開をしております。実態に合わせるために、今期より、セグメントをですね音響機器セグメントの方に、計上を、するということにいたしました。なおその影響高ですが、売上高でほぼ15億円ほど、利益につきましてはほぼ軽微でほとんど影響がございません。もう一つがですね、楽器、音響、そして、電子部品とその他と4つになっておりましたが、電子部品の売り上げが非常に小さくなってきたこと、それから今後ですね、電子部品と、それ以外の FA 自動車用内装部品、ここをですね一体化して、次の柱にしていくという意味も込めまして、ここを、統合してですね扱っていきたいということでございます。結果としまして、そこを一つのセグメントで扱うということ、それからこれは表記の問題ですけれども、その他という扱いで、名称としてはですね、セグメントの名称、その他事業セグメントということにしていくということでございます。なお、このスライド以降ですね、すべて対前期比較する上においては、すべての数値をこの新しいセグメントに組み替えて表示をしておりますので、ご留意をお願いしたいと存じます。それでは、2017年3月期の業績予想でございます。数値といたしましては、売上高4200億円、営業利益420億円、 経常利益以下も420億円、そして当期利益が455億円と、これは非常に大きくなっておりますけれども、これは、税金資産のですね、積み増しに、まあ、繰延税金資産のですね、適用範囲ですね、計算範囲が、まあ、昨今の業績にを鑑みて範囲が広がるというところで、ここが大幅に増えております。これは一時的な要因というふうにご理解をいただければというふうに思います。で、こだわった部分、ここのですね、営業利益率が 10% でございます。先ほど申し上げましたように、かなり今期もですね、為替レートをここに110円125円、前期の実績がですね、120円133円、利益面では120円134円ということで、ドルについては11円、それからユーロについては9円の円高で計算をしております。この影響がですね、かなり売上面、それから営業利益のところも出ております。これを事業別に見てみたいと思います。楽器のところ、マイナス 5.2% でありますが、為替の部分、それからまだ楽器、音楽教室のですね、移管を昨年の7月に行いました。ですから、46のところではですね、まだ、移管をしていなかったというところで、この部分がおよそ45億円ほどございます。それを加えますと、実質は増収という計画になります。それから音響機器につきましても、為替の影響が79億ほどありますので、その部分ですね、ほぼ増収で賄うということで、横ばいという、見えがかり上は横ばいということになっております。それから営業利益でございますが、ほぼほぼ13億、まあ、わずかな増益ということでございますけれども、ここもですね、為替影響を大幅に克服するということでございます。もう少し詳しく見てまいります。売上高、先ほど申し上げましたように、為替影響が240億ほどございます。それから音楽教室の移管影響42億、合わせて280億円の影響があるところをですね、実質130億円増収というところで、ただし全体を全部カバーするには至りませんでして、売上高は4200億円を想定しております。営業利益につきましては、為替の影響が65億円ほど見込まれております。それから製造のコストアップ、これは主に海外での労務費等々が含まれます。それから実質的な販管費増、これは中継の時にもご説明を申し上げましたけれども、ブランディング等々にですね、積極的に費用を使っていくという部分でございます。それに増収、それから粗利の改善等々ですね、これはモデルミックス、それから、まあ、価格の適正化等々を含めて30億円、さらにはコストダウンというところです。ここで42億円というところで、合計としては420億円の営業利益を想定しております。事業別に若干見ていきたいと思います。まず楽器事業でございますが、売上については先ほどから申し上げている通りです。それに対して営業利益、ここもコストダウンをですね、さらに進める、それから販売価格の見直し等々も含めまして、増益ですね、を想定をしております。営業利益率、前期のところが 11.4% でありましたけれども、今期につきましては 12.4% というところで1ポイントほど改善できる見込みであります。地域別の販売予測ですが、国内につきましては、ここに 99%、この青色の意味合いはですね、音楽教室の移管分を除いた実質ベースということになりますけれども、ほぼ前年並みということでございます。一方、北米がですね、前期は大きな伸びを見せませんでしたが、今期についてはですね、堅調に推移をするというふうに見ております。一方、ヨーロッパにつきましては、前期がかなり好調に推移しましたが、今期については若干慎重に予測を立てているということでございます。中国、その他につきましても、中国もですね、まあ、前年は2桁の成長ができましたが、今期についてはですね、若干コンサバティブに想定をしているということでございます。音響機器事業でございます。ほぼ売上が見えがかり上で 横ばいということです。為替の影響を除くとですね、実質の増収ということになります。営業利益につきましても、実質的な増収があるというところで、利益率も改善をいたしまして、昨年の 7.2% から 7.5% に改善ができる、見込みであります。なおこの中には、のれんの焼却によるですね、経費減というものも含まれております。地域別の販売予想でございますけれども、特に北米ですね、業務用音響機器、この北米で前期は、まだまだ体制がですね、変更しましたけれども、そこの効果が出るに至らなかったんですけれども、今期につきましては、その部分がですね、効果を出し始めるというところで、他に比べてですね、高い伸び率を想定しております。それから欧州につきましては、引き続きですね、成長ができると考えております。一方、中国がマイナスになっておりますけれども、これはレボラブズのですね、OEM 商品が前期は中国でかなり多かったんですけれども、今期についてはそこの部分が若干マイナスになるというところでですね、こういった数字になっております。からその他地域も高い伸び率を想定しております。これが主要な商品別のところになります。まずピアノですけれども、105% 高い数字になっておりますが、ほとんどこれは中国であります。中国、若干価格帯が上に上がってシフトしているというところも含めまして、私どもそれは追い風になるという想定のもと、まだまだ成長できると考えております。それから電子楽器につきましてはですね、これはもう少し実は高くいけるんではないかと考えておりますが、これ結果前期のですね、1、3月のところもかなり好調に推移をいたしました。その結果として、ここの部分の伸びしろがですね、見かけ上若干マイナス、少なくなって見えております。もう少しいけるのではないかと。それから管楽器につきましても同様にですね、1、3月での、売上がかなり伸びたものですから、その分だけがですね、伸び率としては低く見えているということであります。現代楽器、ここもギターを中心にですね、成長ができると考えています。それから音響機器につきましては、AV 機器、それから PA 機器ともに新商品がですね、寄与するという想定で、105、106といった成長を想定しております。PA 機器についてはですね、私どもずっと2桁を続けてきたというところに比べますと若干物足りない部分がございますけれども、ここについてはですね、実質のところではもう少し上に行けるんではないかというふうに想定をしております。その他の事業でございますが、ほぼ横ばいというところ、利益についても横ばいと捉えております。ここで営業外の損益、それから特別損益のところを若干触れさせていただきたいと思います。まず営業外のところですが、前年度に対してですね、ここの部分、その他のですね、がマイナスが大きくなったというところで、プラス分が減ったということであります。これは冒頭も申し上げましたように、従来ここのところ普通に読みますと若干のプラスが出るんですけれども、今回は為替差損の部分がですね、かなり 1,3 月のところで出まして、こういった数字になっております。それから特別損益のところでございますが、今期16年3月期におきましては、遊休資産であります、心斎橋のところ、それから、九州のところで売却を行いまして、その売却益がプラスに出ている一方ですね、のれんの一時焼却、ライン6につきましては、これ、前回のですね、第3四半期の決算で行いました。レボラブズにおきましては、ここは利益を創出しておりますが、当初計画いたしました5年償却というレベルの利益水準には若干足りないということもございまして、これは今期の前期のところでですね、計画に対する買える分、のれん全体の約半額に相当する部分を一時償却をさせていただきました。この結果ですね、ここの部分が特別損益はプラスの7ということでございます。それから法人税につきましては、多少ですね、業績が向上、 向上しているというところで、調整額が、こういうふうにマイナス6ということになってきております。それからここ来期、今期ですね、17年3月期におきましては、先ほども申し上げました通りです、繰延税金資産の計上範囲が拡大するというところで135億円を計上するということになっております。これによってですね、一番最終純利益のところ、EPS、ROE 等々の数字が、かなり良化をしておりますけど、一時的な、ものというふうに、ご理解をいただければというふうに存じます。棚卸資産でございますが、先期末のところ919億円、実はこれ為替でですね、マイナス目減りをしてこの数字でございますので、当初計画に対してはですね、増えているという状況でございます。実際のところは、楽器ですね、ここが売上が伸びているというところも含めまして、増加している。それから音響機器につきましては、ここは作りだめと申しましょうか、今期のですね、商材のですね、出荷日程等々工場の平準化を行っておりまして、それによる、増加ということでございます。で、この楽器音響につきましては、大体今期ですね、売上が順調に推移する中でですね、また元に戻っていくということで、大きな問題ではないという理解をしております。一方で仕掛かり品がですね、若干減りきれていないというところがありますので、ここは電子デバイスの部分もございます。注意して、計画をモニターしていくということになろうかというふうに思います。そういったことを通じてですね、17年3月期末の予想では878億円というところで、15年3月期と同等のレベルにまで落とすということを想定しております。それから設備投資、減額償却、研究開発費でございますけれども、16年3月期におきましてはほぼほぼ減価償却費の範囲内ということでございましたが、17年3月期におきましては200億円強と、かなり近年になく大きな設備投資を考えております。ここは一つは開発のですね、集約するというところでの、建物を建てるという部分、それから海外のですね、これはコストダウンのためのいろいろな生産設備の統廃合を含めた部分ということで、大きく増えております。ただし、減価償却の方はですね、償却年数が長いということもありまして、そんなに大きな増加にはなってないということであります。研究開発費もですね、若干の微増というところで、特に音響機器、ここには力を入れていくということで、若干の増を見込んでおります。貸借対照表のところはですね、16年3月期のところ、大きく固定資産ですね、これは投資有価証券のですね、評価額が大幅にマイナスになったというところでございます。それ以外には特筆すべき部分はございません。あと、若干ですね、退職給付債務のところ、ここの資産が減ったり、あと割引率がですね、増加したことでの影響が、多少は出ております。それから、今期17年3月期のですね、予測でありますけれども、ほぼほぼ、営業キャッシュフローに見合った増加ということになっております。経営数値を最後にまた確認をしておきたいと思いますけれども、これは13日に発表させていただいた中期経営計画の目標値であります。それに対して、営業利益 12% を目標にするということを表明させていただきましたけれども、そこに向かってですね、1ポイントずつ18年、イメージとしてはですね、12ということで、そのライン上の数値というふうに見ております。ここの17年3月、先ほども為替が65億ほどあるというふうに申し上げました。ですから、ここを、仮に16年3月期と同じ為替であればですね、ここが おそらく350から355億ぐらいのことだと思います。そこから約200億ですので、だいたい 15% から 20% ぐらいの営業利益を対前年改善していくというラインのにおいてはですね、ほぼほぼ、まあ直線上と申しましょうか、比率的にはだいたいそんな、等間隔というイメージでございます。それから先ほども申し上げましたように、ROE、ここは一時的にですね、大幅なプラスになっております。EPS についても同様でございます。私ども最終的には、19年3月で EPS をですね、現在の170円から200円ぐらいに持っていくというところにおいてですね、ほぼほぼその、繰延税金資産の積み増し135億円を、減じますと、ほぼほぼそのライン上ということでございます。最後に株主還元のところでございますが、ここまず自己株式の取得につきましてはすでにリリース等で発表している通りでございます。最終的に4月8日までで終了いたしましたが、200億円の取得を行いました。それで2016年3月期年間配当は44円ということで、これにですね、自己株式の200億円を加えますと、およそ 80% を超える総還元成功ということに、16年3月期はなると、想定しております。それから17年3月期につきましては、8円の増配を予定をしておりまして、52円ということで考えてございます。もちろん30% を目指すというふうに申し上げましたので、それに近い数字ということで検討を行いました。ただし17年3月期についてはキャッシュインを伴わない営業利益という部分もございまして、そこを除いた部分での配当成功は 30% を超えているという数字に現在させていただいております。ここにありますね、 30.5%、まあ、これ参考数値でございますけれども、そういった数字になっております。以上で説明を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。